ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、9月24日福田内閣が総辞職し、麻生新内閣が発足しました。これに伴い、河村建夫官房長官が拉致問題担当大臣を兼任することになりました。また拉致問題担当の総理補佐官に中山恭子氏が任命されました。河村官房長官は就任記者会見において、拉致問題は我が国の国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、許しがたい人権問題である、全ての拉致被害者の一刻も早い帰国を実現すべく、引き続き政府一体となって全力で取り組んでいく、内閣が変わったことによって拉致問題の解決が後退することがないよう決意を新たに取り組むと述べました。10月5日は横田めぐみさんの誕生日です。今年で44歳になられました。一日も早い帰国を願ってやみません。それでは今週の主な内容をご紹介しましょう。拉致問題インフォメーションでは、9月15日に東京で開催された緊急国民集会についてお伝えします。今週の一曲では、1975年のヒット曲、岩崎宏美さんのロマンスをお届けします。それでは今日もご一緒にお付き合いください。ではまず拉致問題インフォメーションからです。9月15日東京で家族会、救う会、拉致議連の主催により緊急国民集会が開催されました。嘘と時間稼ぎは許さないぞ、全ての拉致被害者をすぐに返せと題して開催された今回の緊急集会には、およそ500名が参加しました。家族会からは、拉致被害者の家族17名が参加し、問題の早期解決を訴えるとともに、北朝鮮に囚われている拉致被害者への呼びかけを行いました。また、当時拉致問題担当大臣であった中山恭子さんからのメッセージが読み上げられました。メッセージでは、福田総理が辞任を表明したが、政権が交代しても、拉致問題に関する政府の方針には全く変わりはない。北朝鮮が先の合意に従って生存者を帰国させるための調査のやり直しを開始するよう、引き続き強く働きかけていく旨の考えが述べられました。集会の最後には、北朝鮮に対し全ての拉致被害者の即時帰国などを求める決議が採択されました。9月15日に開かれた緊急国民集会についてご紹介しました。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを 日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。9月29日ワシントンにいらっしゃる泉先生に、現在のアメリカが北朝鮮をどう見ているかについて伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。9月21日から、アメリカに来ておりますが、現在のアメリカの最大の関心はもちろん、11月4日に迫った大統領選挙ということになりますし、さらに、最近の金融危機というものが大きな関心になっておりますが、そういう中で、民主党と共和党の両候補でありますオバマ候補とマケイン候補の1回目のディベート、1回目の討論というものが9月26日に行われました。これは外交安全保障政策についての討論ということだったんですが、最初に経済のお話の後に外交安全保障の議論が行われましたけど、その中で両候補とも北朝鮮に触れるということはございました。しかし北朝鮮に触れるということがありましても、北朝鮮の問題あるいは北朝鮮の核問題について極めて関心が高いということではないということも印象づけるものであったかと思います。これは北朝鮮の問題に特にオバマ候補が最初に触れたわけでありますが、それはアメリカが、そういう北朝鮮あるいはイランといった国ときちっと直接協議をすると、いうことが、問題の解決に対して、意味があるプラスなんだという、その事例として、北朝鮮を挙げたわけでありまして、北朝鮮の核問題をどのような形で解決していこうとしているのかと、どういうアイデアを持っているのかというようなことをオバマ候補は触れたわけではありませんし、また一方のマケイン候補も、北朝鮮の核問題をどのような形で解決すべきだという具体的な構想を示したわけでもありませんでしたので、いわば北朝鮮の話題は出ましたが、北朝鮮の核問題をめぐってそれぞれの政策、考え方がこう戦わされるということにはなりませんでしたので、やはり関心の度合いとしては決して高くないということが印象付けられたかと思います。でこれは現在のアメリカの雰囲気を非常に反映していることかと思われますし、その点は現在のブッシュ政権というものを考えてみましても、決してブッシュ政権の政策課題の中で北朝鮮の核問題が高く位置づけられていることはないと、やはり言わざるを得ないんだろうかと思います。まずは金融危機をどう乗り切るかが最大の課題であることは間違いありませんし、外交安全保障の分野で言いますと核問題という前にまずテロとの戦いがありますので、イラン、アフガニスタンというところのテロとの戦いが出てきますし、核問題であればイランが大事でありますし、あるいは、グルジアの問題からの発生しておりますロシアとの関係をどうするかということへの関心が非常に高いと、その後にようやく北朝鮮の核問題というのが位置づけられるというのが、現在のブッシュ政権にとっても現状であろうかというふうに思います。ただそれほど関心は政策課題としての優先度合いは高くないとはいえですね、やはり今北朝鮮の核問題がかなり深刻な状況に陥っている、とりわけ北朝鮮の非核化を導く上での検証体制の構築ということがほとんど頓挫して状況になっている。7月以降北朝鮮が積極的にそれに応じないために検証体制がまだ作れない状況にありますし、しかもそういう中で北朝鮮は最近挑発的な行為というものをそのレベルを上げてきているということがあります。つい最近では、ヨンビョンの核燃料再処理施設を再稼働させるという動きが出てきたと、それが仮に現実のものとなりますと、また北朝鮮はプルトニウムを生産するということに結びつきかねないわけでありますので、非常に懸念が持たれるわけでありますし、問題はそういう北朝鮮が非常に強硬な あるいは挑発的な行為に出てきている背景にどのような思惑があるのかと、そこがつかみかねると、読むことが難しいというのがまた一つワシントンにとってみますと問題だろうかと思います。まあ、とりわけ9月に入りまして明確になりました金正日国防委員長の健康問題というものがいろいろそこに影を落としているのかもしれない、北朝鮮の、まあ、政策決定というようなものがうまくできない状況になっているかもしれないという、まあ、観測といいますか懸念もあるということでありまして、まあ、なんとか北朝鮮と協議をする中で、まあ、問題の解決前進を図りたいという努力をブッシュ政権は重ねてきたと言ってよろしいと思いますが、まあ、そうした中でようやく、クリストファー・ヒル国務次官補が北朝鮮を訪れるということになりました。ヒル訪朝が実現をするということは北朝鮮側もアメリカとの対話あるいは協議ということに、まあ、積極的にようやくなってきたということが言えると思いますので、果たして米朝間で問題のある解決に向かっての合意ができるかどうか、それが今回のヒル訪朝をめぐって非常に注目されるところであろうかと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題への取り組みをご紹介していきましょう。先週に引き続き日本政府の国内における取り組みをご紹介します。今週は最近の動きの中から北朝鮮人権侵害問題啓発週間での取り組みや地方自治体などと連携した取り組みをご説明します。まず北朝鮮人権侵害問題啓発週間とはどのようなものでしょうか。北朝鮮人権侵害問題啓発週間は毎年12月10日から16日までの1週間行われているものです。これは2006年に制定された通称北朝鮮人権法に基づいて定められた啓発活動の週間です。この週間においては政府のみならず地方公共団体や市民団体などによっても国際会議や講演会が開催されたり、ポスターの提示、チラシなどの配布、メディアによる周知、広報などが行われています。去年、2007年の日本政府主催の行事について少しご紹介しましょう。一つは国際シンポジウムです。北朝鮮人権状況と拉致問題と題して、北朝鮮問題や人権問題に精通した国内外からの有識者が参加する国際シンポジウムを開催しました。このシンポジウムでは拉致問題に焦点を当てつつ、北朝鮮における人権状況の改善に向け、国際社会はどのような行動を取るべきか、また日本は拉致問題の解決のために国際社会といかに連携していくべきかなどについて議論が行われました。この模様は NHK の衛星放送でも放映されました。もう一つは拉致問題を考えるみんなの集いです。これは国民に拉致問題を身近な問題として考えてもらうことを目的としたもので、およそ500人が参加しました。この集いでは、当時官房長官で拉致問題担当大臣を兼任していた町村信孝さんによる挨拶、映画「めぐみ引き裂かれた家族の30年」の上映がありました。さらに、横田茂さん、早紀江さんご夫妻と、ベルサイユのバラの作者で声楽家の池田理代子さんとの対談、そして歌手の南こうせつさん、池田理代子さんと真夏に第九を歌う会合唱団によるコンサートが行われました。次に、今年から政府が新たに 地方自治体と連携して行っている取り組みについて教えてください。政府は従来、北朝鮮人権侵害問題啓発週間における行事も含め、主に東京を中心に拉致問題に関する主催行事を行ってきました。2008年度からは、さらに国民に広く拉致問題の啓発を行うことを目的として、地方においても拉致問題に関する啓発・広報行事を都道府県・民間団体などとの共催により開催することとしました。これまでに6月8日の福島県福島市での共催を皮切りに、6月21日には岩手県盛岡市、7月6日には愛媛県松山市、そして8月24日には富山県富山市でそれぞれ国民大集会を、政府と地方公共団体、民間団体などとの共催で開催してきました。以上、北朝鮮人権侵害問題啓発週間および地方自治体などと連携した取り組みをご説明しました。来週は拉致問題に関する最近の政府のさまざまな広報活動についてご紹介します。拉致問題への取り組みについてお届けしました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者横田めぐみさんのご両親からのメッセージです。1977年11月15日、新潟市において当時13歳だった横田めぐみさんは下校途中に拉致されました。まずはめぐみさんのお父さん横田茂さんのメッセージをお聞きください。
めぐみちゃん、元気にしていますか？今年の夏はとても暑かったんですが、お父さんお母さん拓也哲也の家族はみんな元気ですから、安心してください。去年のめぐみちゃんの誕生日は新潟の先生方が東京へ来てくれて東京で開いたんですが、今年は馬場先生が病気になり、現在は回復したんですが、安全を図るために今年は私たちが新潟へ行って新潟で誕生会を開きます。それからめぐみちゃんの漫画がアニメ映画になって、全国の中学校なんかで公開されています。また写真展もずっと続いてまして、今年はアメリカのニューヨークまで行ってでも開催されて、大勢のアメリカの方が見てくれました。それから池田理代子さんの懇親会で理代子先生が めぐみちゃんが帰ってきたら合唱団で一緒に歌ってほしいと制服を作って待っていてくれます。早くその日が来たらいいなと楽しみにしています。日本中の人がめぐみちゃんや他の人が帰ってくるのを待っています。それから8月には有名な仙台の七夕祭りに行きまして、短冊にめぐみちゃんもう少しだけ待っててねって書きました。この願いが届くことを祈っています。
続いてめぐみさんのお母さん横田早紀江さんからのメッセージです。
北朝鮮にいるめぐみちゃん、長い長い時間が経っていきました。めぐみちゃんと会えなくなって本当に苦しい悲しい時間を過ごしましたけれども、たくさんの方の応援の中で必ずめぐみちゃんたちを取り返そうと一生懸命にお父さんもお母さんも拓也も哲也も外に出てたくさんの日本の皆さんに呼びかけてアメリカに行ったりジュネーブに行ったり韓国に行ったり本当にできる限りの力を尽くしてあなたを助けるために頑張ってきましたけれども、まだあなたを取り返してあげることができない。本当につらいです。もう泣き叫びそうな感じですけれども、崩れないように一生懸命にお父さんもお母さんも頑張っています。めぐみちゃんとよく似た 拓也哲也の男の子たち4人が今元気で遊んでいます。早くあなたも帰ってきてみんなと楽しく過ごしてほしいと思っています。秋が来て今年もコスモスが咲いて、あなたがお母さんに、お母さんの作ったコスモスってなんでこんな茎が太くって花が大きくって風にも揺れないねなんて大笑いをしたあのことを書いたら、素晴らしい歌を曲をつけて作ってくださいました。みんなで歌っています。トンボが来てそれに止まりそうになってるあの時のことを思いながら、いつもめぐみちゃんのことを思い出して本当に早く帰ってきてほしいと願っています。どうか病気をしないで必ずみんなに会えるから。政府も一生懸命に動いていますけれども、なかなかそちらの国の思惑が違うので思うようにいかない苛立たしさの中で頑張ってます。年を取りましたけれども、なんとかあなたと会えるまで、たくさんの方が、みんなが曽我ひとみさんたちのようにまたあのタラップから降りてこられるまで、日本中の方が出迎えてくださるまで、お母さんたちは一生懸命に頑張るので、病気にならないでね。本当に元気なめぐみちゃんですから、必ず元気で帰ってくるのを信じて待っています。そしてみんなで、お友達もお母さん方もみんなであなたのことを祈って祈って、元気でいてください、帰ってくださいと朝昼晩毎日お祈りしています。本当にいつもお月様を見ながら泣いてるかもしれないめぐみちゃん、あんまり泣かないで、必ずみんながあなたを愛して待ってるから、元気で帰ってきてください。それまで本当に病気しないでいてください。待ってますからね。
横田めぐみさん、お聞きいただけましたでしょうか。お父さんの茂さんとお母さんの早紀江さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。お届けするのは1975年のヒット曲、岩崎宏美さんのロマンスです。ヒットチャート1位となったこの曲で、岩崎さんはこの年の日本レコード大賞新人賞をはじめ多くの賞を獲得しました。それでは岩崎宏美さんでロマンスをお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。岩崎宏美さんでロマンスをお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せください。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-35922300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は 郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部、また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日2回30分間内容を週替わりでお届けしています。夜11時30分からは周波数11,775kHz、 夜1時からは周波数9,780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日2回30分間お届けしています。夜12時からは周波数11,690kHz で、夜2時からは周波数9,820kHz で放送しています。また夜10時33分からも周波数9,585kHz で、月曜、水曜、金曜、日曜は日本語番組、火曜、木曜、土曜は朝鮮語番組をお届けしています。それではまたお会いいたしましょう。